10。スマホで生活はもっと便利で楽しくなる。シニアスマートシティ、生野。高齢者比率が市内で2位の生野区。コロナの影響で地域行事は減り、なかなか自由に人と会えない状況が続きますが、人生100年時代を便利に、より楽しく過ごしていくために、スマホで新しい世界への扉を開きませんか。どんどん便利になっていく世の中。スマホを使うことで広がる世界があります。ここでは、日々の生活でスマホを楽しく活用されている地域の方々を紹介します。梶田正夫さん。生野区選挙管理委員会委員長。生野区地域振興会副会長。生野区コミュニティ協会会長。林寺まちづくり協議会理事長。林寺連合振興庁会長。林寺社会福祉協議会会長。写真は妻とのツーショット。最近は、東京にいる娘が孫の写真を LINE で送ってくれるのが楽しみになっています。癒しになります。休みの日に出かけた時は、スマホで写真を撮って残していっています。スマホは手軽に撮れるところがいいですよね。自分と同じ世代の人は、困難なくても生きていけると思ってる人もいると思いますが、スマホに変えないと今後は現金が使えなくなったり、いろいろと不便な社会になっていくと思ったので、少し面倒な気持ちもあったけれど数年前にスマホに変えました。仕事上のやり取りや、まちづくり協議会の Facebook への投稿、地域の役員同士の連絡調整など、生活の必需品になっています。グループ LINE は情報共有には本当に便利。だけど SNS は使い方が大事ですよね。誤解を招かないようにお互い気持ちよく使っていきたいです。あと、スマホを始めるときは、コストやリスクを理解しておくことが重要だと思いますね。三木文子さん。鶴橋地域振興会女性部長。自宅の庭の花です。花が咲くと嬉しくて、つい取ってしまいます。孫娘の成人の時の着付けは私がしたんです。長年、着付けを習ってきてよかったなと思えた瞬間でした。孫たちの成長の記録がいっぱい詰まった写真を見返すのも楽しみの一つです。4年前に夫と一緒にスマホに変えました。スマホでは、LINE をしたり、天気予報を見たり、歩数を確認したり。特に、スケジュール機能が便利で手帳を持たなくてよくなりました。孫が教えてくれたこのアプリは、友達にも教えてあげました。家族やご近所の方々と、スタンプや絵文字を使いながらやり取りする LINE はとても楽しいです。気楽に連絡を取り合えるのがいいですね。スマホには、大好きな花や、家族、地域の方との活動、会館でみんなと作った作品などの写真がたくさん入ってるんですよ。河瀬邦彦さん。中川地域まちづくり協議会理事長。キャッシュレス決済は便利ですよ。僕は新しいことが大好き。失敗することもあるけど、毎日新しい情報に触れて、挑戦するのが楽しいんです。あかんと思ったらやめたらいいだけ。とりあえず、自分の日常に合ったことをやってみることが大事かな。スマホは体の一部と思っています。朝起きたらまずスマートウォッチと連動してるアプリで、自分の体温、血圧、心拍、酸素濃度をチェックして、今日の天気やスケジュールを確認します。その後、近所の喫茶店でモーニングするのが40年来の日課。そこでいろんな雑誌を読んで、わからない言葉があったらすぐに調べたり、美味しそうな料理を見つけたらレシピを検索したりしてるよ。僕は83歳ですが、高齢者でも新しいことを勉強すると楽しいです。コンビニやスーパーでの会計で、ペイペイ払いにしています。ボーナスポイントをゲットするとすごく嬉しいしね。コロナ禍で、友達と会う機会がなくなっていますが、LINE だったらいつでもお話できますよ。気持ちを伝えるのにスタンプは便利ですね。三原美智子さん。勝山地域振興会女性部長。分単位の雨情報は重宝しています。何分後に、何ミリの雨が降るのかがわかるアプリ防災速報は、外出の予定が立てやすいし、洗濯物を濡らす前に取り込めるので、すごく気に入ってます。 これは地域の防災会議に出席した時に教えてもらったんですよ。教えてもらったスマホの使い方は忘れないようにノートにメモしてます。普段は見ないけど、お守りみたいなものです。地域の役員同士の情報共有はグループラインでしています。みんなと集まらなくても、すぐに共有できるので伝達が早いです。あとはカレンダーでスケジュール管理をしたり、ニュースを見たり。スマホは QR コードで情報が得られるのがとても便利ですよね。いちいち入力しなくていいから。コロナでなかなか人に会えない時に、お友達からひな祭りの可愛い動画が送られてきたんです。すごく嬉しかったから、他のお友達にも転送しました。スマホは実際に会えなくてもつながりを感じられるところがいいと思っています。スマホの使い方でわからないことは、地域の集まりの時に若い人に教えてもらったり、友達と教え合ったりしています。田中照明さん。生野地区保護司会会長。生野区地域振興会総務部長。北鶴橋まちづくり協議会理事長。北鶴橋連合振興庁会長。北鶴橋社会福祉協議会会長。息子家族と京都旅行へ行った時の写真です。スマホで撮るのでカメラは持っていかなくてよくなりましたね。物の名前を教えてくれるアプリが気に入ってます。気になったものをスマホのレンズにかざすとすぐに調べれるんです。へえと思うことに出会えるので、楽しんで使っています。6年ほど前からスマホを使ってます。時代の流れで、やらなしゃあないかなと思って始めました。持ってみたら興味半分でいろいろと触るもので、ニュースを見たり、電車の乗り換え検索をしたり、いつの間にか仕事でも必修の連絡手段になりました。家族とのグループラインでは焼肉パーティーいつする、なんて孫からメッセージが来たりして、気軽にコミュニケーションが取れるようになりましたね。少し前に白内障になり、スマホを見るのが億劫になってましたが、手術をしてから文字がはっきり見えるようになり、またよく使うようになりました。スマホを使う上で視力は大事なんだと実感しました。使って便利。アプリ紹介。オンデマンドバス。アプリで、乗り降りする場所と時間を指定して予約できます。生野区西部地域内での移動がとっても便利な乗り合いバス。走行ルートはなんと AI が判断。大阪メトロホームページ。QR コードがついています。LINE。グループを作ったり、写真をやり取りできるのがとても便利です。LINE ユーザー同士での通話は無料です。Twitter。区役所はじめ行政からの情報をいろいろ届けています。災害時にも役立ちます。フォローをしてください。区役所ツイッター。QR コードがついています。YouTube。ありとあらゆる動画を見ることができるアプリです。データ通信量が大きいので、Wi-Fi 環境で見てください。大阪府民の健康をサポート。アスマイル。生活習慣を記録するだけで、毎日ポイントが貯まるアプリ。ポイント数に応じて抽選に参加したり特典と交換することができますよ。Android の方は Google Play でアスマイルを検索。アスマイルホームページ。QR コードがついています。大阪市認知症アプリ。認知症の予防から支援情報までいろんな情報が載っています。認知症アプリホームページ。QR コードがついています。スマホを使用するときは、こんなことに注意してください。詐欺、ウイルスに注意。メールでの架空請求、インターネットを利用したときに表示されるフィッシング詐欺、不正なアプリのダウンロードによるウイルス感染などがあります。安易にクリックしないよう気をつけてください。アプリの高額請求に注意。アプリの中には、インストール時に料金を支払うタイプもあれば、機能を追加するために料金を支払うタイプ、あるいは月額の利用料金を支払うタイプがあります。料金の仕組みをよく理解してから、購入や課金をしてください。通話料の高額請求に注意。一定額を支払うことで、通話料が無料になる通話料定額サービスに申し込んだつもりが、通話料無料の条件を満たしていないことが原因により、高額請求されることがあります。 申し込みの際は、サービス内容をよく確認してください。消費生活に関する相談窓口、大阪市消費者センター、無料。電話、06-6614-0999。10時から17時、日曜、祝日除く。問い合わせ、生野区役所企画総務課4階45番。電話、06-6715-9683。ファックス、06-6717-1160。